それではルカによる福音書の2章からともに御言葉を見ていきたいと思います。今日はルカによる福音書の2章の41節からまず45節まで読みしますが、イエス様の生涯についてこのルカによる福音書に記されている中からですね、見ていきたいと思います。1章2章はもちろんね、ありますが、すなわちこの前のね部分もありますが、このクリスマスの時期に見ましたので、その続きをですねここから見ていきたいと思います。イエス様がこの地上に来られ、私たちの救い主として来られ、本当にこの十字架にかかられ3日目によみがえられましたが、そのことがこのルカによる福音書にいろいろと書いてあります。でこの主は3年半ほど地上に生き、そして本当に私たちに素晴らしい模範を残し、教えを多く残してくださいました。アンテオケ教会ではこの今の世の中ではね、よく私たちはクリスチャンという表現を使いますね。でもこの言葉は初めに使われたのはアンテオケ教会の信者に対して使われまして、最初はそういう人たちをいわばこうバカにする意味で使われたんですね。それはどういうことかというと、そのクリスチャンを真似する、だからキリストを真似する、キリストを真似する、そうだね、ママごとはママを真似するね、いわばキリストごっこというかな、そんなふうにこう人をバカにしているように、この人たちはキリストをですね真似してるんだというね、そういうようにイエス様をキリストをですね尊重しない人たちがそのようにね、クリスチャンを、バカにするようにしましたが、でも考えたら褒め言葉に聞こえますね。すなわちその人たちはイエス様キリストをそのように真似していたというね証拠にもなるわけですね。で私たちも本当にその主を信じる者としてですね、キリストに似るということが大きなね私たちの課題ですが、本当にアンテオケの教会のように私たちも人は本当にキリストに真似しようとしてるね、真似をしてるというね、そんな風に思われたらある意味とてもねそれは嬉しいことだと思います。そんなわけでこのイエス様の生き方教えですね、一緒にしばらく見ていきたいと思いますが、今日はこの2章の41節から5節までまずお読みします。111ページ、新約聖書111ページ、ルカによる福音書の2章の41節です。さてイエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムに行った。イエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ上り、祭りの期間を過ごしてから帰郎に着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかなかった。イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを行った。それから両親や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返したとありますね。今日はこの少年イエス様について考えていきたいと思います。さほど聖書の中に多く書いていませんが、でもこの箇所ですね、この箇所ぐらいでしょうかねと思います。その少年期のことですね、12歳の頃のお話ですね。少年イエス様、このイエス様の家庭についてまず少し考えますと、この母マリアというねようにここでは母 マリアと表現していますけれども、まあこの集団によってはですね、このマリアを拝む人もいますけれども、あるいはマリアには罪がないとかあのようにこう表現するところもあります。しかしながらそれはあの違いますね。マリアは私たちみんな人間、人はみんな罪を持っているようにマリアにもありました。マリアにも救い主が必要でした。がしかしながら彼女はとても素晴らしい主を信じる信仰深いこう女性でしたね。ですから私たちはマリアを拝みませんが、しかしながら素晴らしいこの模範を残してくださるように思い、まあ、この箇所でもですね、神様の御名を賛美したり、神様の御旨をこの理解しようとしているこのマリアの、ね、姿を見ます。まあ、このマリアについて考えますと、あのイエス様がお生まれになる前に天使からですね、その生まれることの知らせを受け、そして神様の御旨に身を委ね、そしてその大変大きな犠牲も伴うわけですが、身を委ねてイエス様をのお母さんとなる、この救い主のお母さんとなるわけですね。そういう意味ではとても神様を愛するお母様であり、素晴らしいこの模範です。そういうような母親は本当にこの子供にとっては大きな恵みですね。ですからそのような私たちも今日ですね、マリアから学ぶとすれば、お母様あるいはお父さんでもそうだと思いますが、本当にその子供にそのような神様を愛する母親になる、そしてその子供をそのような中で育てていくというね、ことがとても大事だろうと思います。まあ、このマリアはそういう中で、例えば50節には、しかし両親にはイエスの話されたことは意味が分からなかったというね、イエス様がおっしゃったことによく分からなかった。まあ親ってそうですよね、全部分かっているわけではありません。ましてやこのイエス様のおっしゃることは全部分かるはずがないでしょうけれども、しかしながらそのような中でこの12歳の、まあ、少年のイエス様を育てていくような、そして神様のことを教えようとするこの姿もあります。ヨセフもですね、ここで紹介されてますね。43節には祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかなかったとありますね。で、結局この、まあ、ヨセフとね、マリアというね、ことがこのようにありますけれども、まあこの両親ですね、このヨセフは神様に仕えるこのものでした。まあこのルカによる福音書の3章の23節にですね、見ますとこのように紹介されてますね。113ページですが、教えを始められた時イエスはおおよそ30歳で、人からヨセフの子と思われていた。このヨセフはヘリの子順次さかのぼってとこうありますね。でここではイエス様の系図がこう示されてますね。で、まあ、このヨセフの子と思われたという表現ですね。まあ、一般的にはヨセフの子と思われていたが、しかしながら違うわけですね。本当の父親は天の神様ですね。イエス様はマリアを通して生まれたが、ヨセフはお父さんではないけれども、このヨセフも本当にその父親として実の父ではないにもかかわらず、父親としてそのイエス様を育てていく、そしてこの訓練したりですね、教えたりする、そんなことを覚えます。まあ、そういう意味では本当にこの そのように神様を愛するお父様もお母様も大変大きなですね恵みです。私も大変その両親のことを感謝します。でこ のヨセフもマリアもこの家族でですね、41節見ますと、さてイエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムに行ったとありますね。毎年のように彼らはこのある意味遠いこのエルサレムというね町まで旅をして、そこで杉越の祭りを過ごしているわけですね。でこれは大変重要なお祭りですね。でそこをですね時間をかけて毎年、おそらく裕福な家庭ではないからある程度の犠牲も払ってですね、そのようにしております。イエスはこの場合ですね12歳、まあ、この前から来ているかどうかは聖書に書いてませんが、でも、まあ、イエス様とその両親がこの12歳の時ですね一緒に来て、この主を共に、まあ、礼拝し、この杉越の祭りを過ごしてますね。まあ、これは本当に大事なことだろうと思いますね。共に礼拝をする。まあ、中にはですね、たまにこういうようなことをお聞きしますね。私はその子供にそのね任せます。この教会に行くかどうか、礼拝するかどうか、神様のことを、まあ、子供に任せます。まあ、そのもちろんある意味そういう側面もあるかもしれませんね。というのは強制できない面がありますから。ただしどうでしょうか。通常親はそのように物事を一般的に考えているでしょうか。すなわちどういうことかというと、まあ、歯磨き、食べ物、学校、もろもろそういうねことを子供に任せますと言っているんでしょうか。案外そうじゃないですね。大事なことはしっかりですね、これは大事だから、君がよく分かんなくてもこれをしますとかね、これをしますよと言ってですね、まあ、子供にそれをさせるというね、こういうのが通常あると思いますね、親の責任として。ですからそういう意味ではやはりそのように神様の礼拝も、まあ、本当に心から礼拝するというのはそれぞれ の心の問題ですから、それはさせられ、さすがねさせられませんけれども、でもそこに心を向けようとするというですね努力、そういうものは大事だろうと思いますね。まあ、聖書の中にもそのように旧約聖書もそのように親に呼びかけておりますし、例えば新約聖書ですとエペソの6章の4節ちょっと見ていただきますと、エペソの6章の4節にはこのようにありますが、380ページですね。でこれはまあ父親に話しているものの、これはまあ両親、母親、父親ともどもそうですけれども、父たちをあなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教訓と訓戒によって育てなさい。380ページエペソ6章4節ですね。父たちをあなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教訓と訓戒によって育てなさいというね、主の教育と訓戒ですね、というように、まあ、本当にこの主のことを教えていくことが大事ですね。まあ、この杉越の祭りは旧約時代から始まったものです。それは神様がイスラエルを奴隷の身分からですね、エジプトから解放してくださったことを記念する時ですが、それはなんとこのイエス様の十字架を描いてますね。でこのイエス様が人類を罪から解放することを十字架上なさることを描くものでもありますね。まあ、このようにこのイエス様と両親がエルサレムにこうね来られた様子がここに記されています。さあその続きになりますが、46節ですね。そして ようやく3日の後、イエスが宮で教師たちの真ん中に座って話をしたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った、まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのですか。です。見なさい、父上も私も心配してはしてあなたを探し回ったのです。という、ね、この箇所ですね。まあ、この後でですね、その両親の気持ちやどうしてこう風になったのか、その辺ちょっと触れますけれども、まずですね、イエス様の興味、イエス様が何をしていたか、ね、この杉越の祭りのエルサレムにやってきたイエス様は、まあ、そこでどうしたかということですが、まあ、両親や家族、身内の人たちが帰り、旅で帰っていくときに、イエス様が一緒にいなかった。そして、このむしろ宮にいて、そこで、聖書の話をしていたというね、ことになりますが、まあ、このイエス様は聖書を非常にこう詳しく知っていたということですね。まあ、この箇所を見ますと、46節ではイエスは宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた、ね、聞いていた人はみんなイエスの知恵と答えを驚いていた。ですからここではイエス様がいろんな教えを聞いたり、時には質問したり、時には答えたり、こういうやり取りをしているわけですね。12歳ですね。すなわちこの聖書を学んでいる、聖書を知っているというね、こんなふうにこう思います。まあ、どうでしょうか。私たちはこのイエス様についてこう考えると、まあイエス様は神ですから、当然このね聖書を知っているだろうとこう考えますね。でも実は、まあ、もちろんそういう面もありますよ。でも実はイエス様は人となってくださったということをよくよく考えたら、赤ちゃんとして生まれてきたんですね。すなわちそれはどういうことかというと、イエス様が最初からいろいろ喋ったりできていませんね。私たちと同じように、まずはハイハイ、歩く、喋る、こういうことを勉強して覚えていく。そういう意味ではこの聖書の知識をですね、全て持っていたのではなくて、それを学んできたということですね。ですからそれは両親のもとで、マリアとヨセフのもとで、その家庭の中でいろいろ教わりながら、教えられながら、まあもちろん特別な子ですから私たちとは違う面もありますけれども、そういう学びをしているわけですね。聖書を知っていた、それは学んだからですね。そして本当にそういう意味で考えるとすれば、私たちも子供に聖書のことを教えるということはとても大事に思いますね。本当に幼いうちから聖書を教えることは重要です。そして幼い頃からいろいろ学べます。やはり聖書を学ぶことがある意味何よりも重要な学びであり、本当に私たちと神様との関係において一番ですね、重要なことであり、一生それが本当に大きく左右されますね、聖書の学びによって。で、そういう意味ではイエス様は、この両親はですね、イエス様を探しに来た時に、なんとですね、宮の中にいた。そして3日も経ってますからね、まあずっとそうだったんだろうと思いますが、宮の中でいろいろ学びをしていたんだと思います。まあ確かに聞いている人たちも驚いていると、ね、47節ではね、知恵と答えに驚いた。しかしそれはただイエス様がみんな驚かせようとするのではなくて、そこで真剣に聖書をもっと理解したい、もっと学びたいという、そういうところもあったんだと思いますね。まあ、本当に私たちも主を信じる者として、やはりこの神様と聖書についてもっと学びたい、学ぼうとする姿勢ですね、これは重要なものです。もっとこう神様と 密接なこう関係を持ちたい、もっと神様のことを知りたい、そのようなこう植え替わきというのは大事ですね。結局聖書を学ぶというのは単にいろいろ知識を蓄えて、まあ、ちゃんとこう聞かれたら答えられるだけではなくて、その聖書の著者である誠の神様のことをより親しく知り、そしてよりこう親しい関係になるということを、まあ、覚えるわけですね。これは大事です。で、まあ、このところでですね、当然ですけれどもマリアは驚きますね。私たちは心配してました。まあ、ここでちょっとですね、不思議に思うところがあると思いますね。なぜこの何でしょうか、一日経ってから、あ、イエス様がいないのかと気づく、まあ、これは通常でしたらある意味親の失格かもしれませんね。でもですね、まあ、私たちもそんなこと一回やってますね。一日じゃないんですけどね、幕張にいた頃ですね、一番末っ子、今ヨナタンですね、ヨナタン、まあ、みんなね、教会のみんなとね、車で食事に外食に行ったんですね。それで結局みんながね、1台に乗り切れないので3台ぐらいで行ったと思うんですね。それで帰りにですね、教会に着いた頃、ヨナタンがいないんですね。いや、それは結局ね、あの車にいるだろうということで、帰ったもののよく確認したらいないんです。まあ、そういうこともありえますよね。で、結局イエス様のね、この話も似通ってるようですね。どうもその頃のですね、旅なんというのはその女性と子供たちが先に歩きながら、少しゆっくりペースで、その後からですね、男の人やもっとこう上の人がですね、歩くような、そういう習慣があったようですね、行きも帰りも。そうすると大家族でいろんな人と一緒にこう交えながら、町の村の人と一緒にね、ナザレの人たちと一緒にこう移動しますが、あ、イエス様はあっちにいるだろうとお互いに、まあ、勘違いね、思い込むようなね。そして夕方泊まってよく確認しましたらいないということでパニックでこう引っ返すようなね、そんなことで、まあ、それは確かにマリアが言う通りですね、親のことを考えればこれはもうね、本当に心配しますね。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回ったのです。確かにそうですね。イエス様というね、子供ね、大事な子供が見つからない、これはもう心配します。でもイエス様の答えがですね、ここにありますね。するとイエスは両親に言われた、どうして私をお探しになったのですか、私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。しかし両親はイエスの話された言葉の意味がわからなかった。まあ、イエス様がですね、私は探すことよりも当然この宮に、この神様の家にいるというのは当然じゃないでしょうかというふうにこうおっしゃるんですね。で、結局イエス様は神様の御旨を、まあ、求めていたっていうね、イエス様はこの神様の御旨を求めて、それにこの12歳からもですね、そのような思いで神様に喜ばれるような歩みをしたい、神様をより知りたい、そして従いたいというね、そんなこう思いでいたわけですね。で、まあ、本当にイエス様はこの地上に来られたのも天のお父様の御旨をするためですね。でも私たちにもですね、それぞれ神様が御旨があられます。また私たちもその天のお父様とお呼びできるんですね。イエス様を自分の救い主として信じ、罪許されますとですね、まあ、この天の神様を自分の天のお父様とお呼びできるんですね。私たちにも神様は御旨があり、導き 与え、そして私たちにも用いようとしております。さあ、その最後の部分をですね、見ますと、このように50節からですね、最後見ますと、しかし両親にはイエスの話されたことは意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人に愛されたとありますね。で、まあ、このイエス様のご両親のまあ理解ですね、ここにはそれ彼らはその話された言葉の意味が分からなかった、まあ、イエス様なんと どういうふうにそのおっしゃることの意味がよく分からない、まあ、確かにそうですね。マリアとヨセフは良い両親ですね。本当にこのイエス様を真剣に育てようとしております。なぜそのね、イエス様がこうおっしゃるか、ここではそのね、必ず自分の父の家にいることをご存じなかったんですかというね、そういう意味合いがよく理解できなかった。まあ、この子供によってはですね、まあ、ヨナタンの場合も別にヨナタンが悪気でそうはみそうなったんじゃないんです。実はあの話にはね、この彼はたまたまトイレ行ってて、だから見当たらないんで、もう あっちの車に乗ってだろうという、それぞれそう思って帰りましたら、そうなったんだけど、まあ悪気もないですね。まあ、イエス様もきっとですね、悪気もなしにですね、本当にこの聖書の学びに没頭して心がとらわれて、まあ、両親が変えられたことすら気づいてないそういうようなこう状況だろうと思いますね。で、まあ、このイエス様はもちろん罪のない方ですから、そういう意味ではこれもですね、意図的なことではありません。で、まあ、両親もこのことをよく理解できませんが、神様からイエス様を育てるこう責任が託されてますから、一生懸命ですね、それを誠実にしようとしておるわけですね。まあ、私たちもですね、それぞれ子供が与えられますと、神様からの子育ての責任が託されてますね。子供というのは、まあ、私たちの持ち物ではありません、ね、大事な神様から与えられた命です。神様の、まあ、言うならば神様のものですが、それぞれ私たちも含めてそうですけれども、しかしながらそういう幼い子供を育てる必要がありますね。一人で生きていられませんから、幼いうちはね。ですからそういうふうに育てていくわけです。神様に託された責任ですね。そういう意味では本当に完璧な親はいませんね。もう本当に今思えばね、あれもこれもこれも間違ったなとよく思います。しかしながら本当にこの神様に頼りながら、知恵をいただきながら、助けをいただきながら、私たちは精一杯ですね、その子供を育てようとします。このマリアとヨセフもきっとそうだったと思います。この51節にはでもイエス様のことをですね、見ると、今日お集まりの子供たちにはとてもいい模範があると思いますね。それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいたとありますね。イエス様は従順でしたね。で、結局こう見ますと、両親はイエス様がおっしゃっていることをよく理解できてない、よくわからない、すなわちイエス様のことをよくまだこうつかめてない部分がありますね。で、確かにですね、でもそうなんです、一方ではそうなんですが、そのような両親にでもイエス様は従順に従っているんですね。まあ、結局、まあ、その まあ、安さも育てるというのはもう本当に容易ではないと思いますから、これはまあ置いて、普通の子育てでも親は必ずしもですね、子どもの全てが理解できるとは限りません。ですからそれが時々子どもにとって大きな、ね、悩みになるかもしれません。私のことをちゃんと理解してない、案外でも理解し、自分が思う以上に理解していると思いますね。というのは親ももう一緒にこう子どもの歩みと一緒にやってきたわけですからね、ある程度理解していると思いますが、でもですね、極端な言い方、理解できていなくても私たちは子どもとしてどうすべきでしょうか。まあ、イエス様はどうしたんですか。イエス様は両親に従ったんですね。イエス様は両親に、まあ、両親が自分のことをよく理解できない面もありながら、でもイエス様は従ったんです。これは本当に素晴らしい模範であり、まあ、基本姿勢だろうと思いますね。本当にイエス様にのように子供は本当に親に基本ですね、従うのが正しいことであり、そのようなイエス様はこの52節にはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人に愛されたとありますね。まあ、イエス様は通常の、まあ、12歳ですと伸び盛りですよね。もうぐんぐんぐんぐんこう伸びていくような、まあ、人によりますけどね、だってそういう時期ですが、イエス様も少しずつ大きくなり強くなり、そしてその体の部分もそうですが、それだけではなく知恵もあるいはいろんな意味でこう成長していくわけですね。神様への理解や周りの人への理解や、あるいはそのつながりや、そういう面でもですね、成長していったわけです。まあ本当に成長するということは重要ですよね。この生き物にとっては、子供にとってはね、重要です。まあ、でもその子供だけではなくて、私たちは神の子とされた、イエス様を信じ神の子とされた私たち信者も、まあさすが僕は背丈はもう伸びませんね。お腹周りがそれはもう注意しないと本当はすぐ伸びるんですけど、でもまあそれはともあれ、でもその本当にこういう体は大きくならなくても、やはり主の子供としての成長というのは私たちにとって重要ですね。やはりそのように私たちも今年さらにですね、成長したい、さらに神様と人に愛される、神様と人を愛す、愛されるというね、こう親身なこう親しい関係になりたいというね、まあ、イエス様に似るものとなりたいというような思いが私たちにもあるべきです。まあ、確かにイエス様のことを思うとですね、一瞬にしてこのように成長してません、ね、そうですよね。子供は徐々に徐々に徐々に大きくなってきます。まあ例えば7年前の子供の、この前のクリスマス、あれは7年ぐらい前でしたか、6年前かな、覚えてないけど、子供たちの写真を見たらもう見事に大きくなってるわけですね。変わってますよ、6年間。でもそれは一瞬にして変わったわけじゃないんですね。6年間かけて変わっていったものですから、まあ、イエス様もそのようにして徐々に徐々に成長したわけですが、私たちのこの信者としての成長もですね、そういうもので一気に変わりませんが、主と共に歩みながら少しずつ変えられていくわけです。さあ、今日のこのメッセージからですね、まあ、両親への勧めと子供への勧め両方あります。本当にこの私たちは父親であれ母親であれ両親親であればですね、本当に神様を愛するということはとても重要であり、それは本当に私たちに与えられた子供にとって大きな祝福です。すなわちそのような神様を愛し神様に仕えようとする母親父親がいるということはですね、大きな恵みです。確かに私たちは誰一人完璧ではありません。しかしながら そういういろんな限られた、あるいは欠点も持ちながらも、私たちは神様から子育てを託されたので、そういう意味では本当にこう家計の多い中、家計を持っていながらもですね、神様に頼りつつ知恵と力をいただくように、頼りつつこの励むべきです、子育てに励むべきですね。本当にそういう重要なお働きが、私たち、両親として与えられています。親としてですね、与えられています。で、子どもの場合はここには本当にイエス様が素晴らしい模範を示してますね。神様との神様について学ぼうとする姿勢、神様について知りたいというこの心もそうです。聖書を学ぼうとする思い、そしてそういう中で両親に本当に進んで従おうとする姿勢、このところにですね、両親に仕え従ったというですね、そんなふうにあります。そういう意味では子供もですね、イエス様に似るものとしてそういうふうに歩むべきです。もちろん子供は大人になるのなかなか待ちきれない、そうですよね。でも大人になってみると、あの頃も良かったなというようなね、面も少なくないと思いますね。みんなそういう共感があると思いますね。ですからあまり焦らないでですね、今のその状態を感謝しつつ、学びつつ、少しずつこう大人になっていく、ね、そういうふうにイエス様に習うこの子供ということをですね、今日考えます。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、本当にこの主イエス様の生涯を通していろいろ見ましたが、あまりこの少年期のことについて聖書には記されていませんが、このルカによる福音書にはこの本当にわずかですが一つのことが示されています。本当にその中でイエス様がアナス様のことを、神様のことを心から愛し学ぼうとする姿勢、そして両親にも従う姿勢、この大事な2点を見ましたが、どうか今日お集まりの子どもたちもそのようなように歩めますように、どうかそのお導きください。本当に託され、この今日集まりの親もそのような中でそのようにして子どもを育てようとする、そういう知恵と力、そういう思いをどうかお与えください。本当に私たちもクリスチャンとして、キリストに似たものとして、キリストに従うものとして日頃歩み、そしてそのように成長できますようにどうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。